イチスタカルチャー。このコーナーでは日常で気になる話題や生活に役立つ情報、ためになるエンターテインメント情報など専門の方々に伺っています。
第4火曜日は津島先生こんな時どうなるのと題して、津久見の津、普通の島、津島総合法律事務所の津島誠司さんに家庭での悩みや相談をはじめ法律に関わる問題のあれこれを伺っていきます。津島先生おはようございます。
おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いします。
こちらもよろしくお願いします。
あの4月にこう地震も、ね、地震がありまして、はい、ね、そこから、まあ、10日以上経ちましたけども、うん、まあ、いろんなところでね、はい、あの法律のお世話になる機会も、まあ、出てくるケースも考えられますよね。
うん、そうですね、まあ、東北大震災の例を考えるとですね、大体半年ぐらいしてですね、そこで、まあ、ある程度生活が再建がなった後ですね、その後、いろんな問題が出てくることが多いですね。
ただその家が、
まず家が壊れたという形で、まあ、ちょっと立法の解決あったんですけども、まあ、二重ローンですね。まあ、家は壊れちゃったけど、住宅ローンが残っちゃった。で、その後、まあ、新しい家を建てるときに、新しい住宅ローンをすると。はい、その二重払いになる例があってですね。まあ、そのようなものが、まあ、一番最初問題になってましたね。それから、まあ、東北大震災の場合については、まあ、あの、東京電力さんに対する賠償問題とかですね。ただ、そういった個人の問題だけではなくてですね、はい、企業間同士の取引の問題とかもあったんですよ。その取引をするにあたってですね、その、まあ、震災を受けたところからただ、まあ、安定した供給ができない。
はい。
そうすると、他のところにですね、まあ、生産をお願いするとかしたとき、じゃあ、それをどうやって取り戻したらいいのかとかですね、また新たにその、そうしたら、やっぱりこう、ある程度、プラスアルファをつけなきゃいけないとかですね、はい、そういうような相談が多かったようですね。
そうですか。はい、もしかしたら、まあ、この先、はい、今回の地震で、まあ、弁護士さんのお力をということが、はい、ね、考えられますよね。ま
あ、今からですね。
今からですね。はい、さて、今日のテーマですが、友達に貸したお金なんですね。
そうです。そうです。まあ、友人が困ってると。お金を貸してほしいと。まあ、そういう場合って結構多いと思うんですよね。はあ、まあ、それ自体は悪くはない話ですけどね。ただ、その事前にですね、その弁護士に相談するか否かでですね、その、思わぬ結果、まあ、結果が異なる場合っていうのがあります、今回はその一例をですね紹介したいと思います。
はい、ご紹介します。学生時代の友人にお金を30万円貸しました、友人の夫が交通事故で入院して急にお金が必要とのことでした、それから半年経過しても支払ってもらっていません、友人の夫には保険金が300万円支払われたそうです。友人にお金を返してくれと言ったところ、友人は現在無職でお金がないとのことです。友人の夫にお金を払ってもらいたいのですが、法律はどうなっているのでしょうかということですね。
整理しますと、はい、入院したのはご主人、
はい、
お金を借りたのは奥さんなんですよね。はい、うん、友達はその奥さんの友達、
はい、
30万円貸しました。
はい、
保険金が、ご主人に300万円、
はい、そうです、
降りてますよという、うん、で半年経って返しまだ返してないという、
はい、
おー、これね、富松さん、
はい、
おー、保険金もありますし、
うん、はい、もう友人の夫には保険金が入っているのでお金を支払ってもらえるんじゃないかと思うんですけど、
これどうなん、
この場合ですね、当然にですね、その友人の夫がお金の支払い義務を負うことはありません。
は、じゃあ、ご主人が、その奥さんのお友達に30万円返さなくてもいいっていう。
そうです。
お、なんか、でも旦那さん、交通事故が原因で300万円保険金もらってるんですよね。
う
ん、
はい。
なんか不公平な感じが。
そうですよね。
そうですね。この場合、まあ、奥さんには、まあ、友達の奥さんですね。まあ、
はい、
奥さんにはお金返してくださいと言えるんですよね。
奥さんは返さないからですね。
ただ、夫の方は、いや、まあ、確かにお金を借りたかどうかについては、なんか聞いたことあるけども、まあ、自分が借りたわけではありませんよと。そう言われてしまえば、まあ、終わりですよね。
ご主人の方には言えないんですか。
はい。ただですね、これ、不公平だな、と思われるっていうのはね、これ一理あるんですよ、というのはですね、その、 仮にですね、まあ、この交通事故の例で言えばですね、その旦那さんの方が意識不明で病院に担ぎ込まれました。で、その時に奥さんがね、まあ、とにかく助けてくださいという形で、まあ、病院とですね、医療契約を結ぶ。
はい、
そうすると、医療契約を結んでいるのは奥さんと病院のはずですよね。はい、だけども、まあ、保険金が入ったので、ということもあって、まあ、病院からですね、その、夫の方に対してお金支払ってくださいと言ったら、夫は当然これ支払わなきゃいけないんですよね。
あ、病院側にですね。
同じような例があってですね、今度はまあ身近な例で、まあ奥さんがまあ魚屋さんで魚を買いましたと。その時にまあ持ち合わせがなかったので、付けで買いましたと。で、魚屋さんがまあ取り立てに行くわけですよ。それで夫がいたので、夫に払ってもらうと。これは至極当然ですよね。まあ、それは夫の方も魚食べてますからね。はい、だけどもですね、これが認められるというのは、その民法においてですね、日常家事債務というですね、特別な規定があるからなんです。
ほう、そう、日常的に支払うお金だったりとか考えられるケース。うん、はい、
夫婦という、まあ、特別な関係にある場合ですね、まあ、日常家事、普通にですね、生活しているので、まあ、お金をですね、出し、その、まあ、支払いをするとかですね、それから何らかの契約をするという場合については、夫と妻、それぞれに双方に代理権がある。つまり、妻がやった場合でも、妻自身もやってるけども、夫の分の、まあ、代理もしてると。それなので、妻がやった行為だけども、日常家事の範囲であれば、夫にも請求できると。
例えば、その、僕がですね、内緒でアマゾンで、はい、あのガンダムのフィギュアとか買いますよね、はい、で着払いだったりして、
ガンダム国際が、ね、ガンダムのフィギュアですよね。ガンダムのフィギュアはですね、はい、まあ私も不安なんで、まあなかなか言いにくい面があるんですけどね。まあそれはちょ、なかなか日常家事債務とは言えないかもしれない。ないですね、ただですね、玩具自体に関しては、一般的には日常家事の範囲です。
あ、それは子供のおもちゃだったら、はい。日常家事債務になるんですか。
そうです
。うん、
だからガンダムを買うときは、まあ子供のためと。まあそういうようなことを言えばいい、いいのかもしれませんね。
法律ってちょっとの違いで変わるんですよね。話戻しましょうか。
はい。
これが、日常家事債務でなかったら、はい、その、当の本人以外からは、はい、その、旦那さんでも、はい、支払い。
まあ、それが原則です。ただ、例外的にですね、まあ、今回の相談事例で言ってですね、まあ、夫の方がですね、まあ、奥さんが借りたことも知ってると、しかもその借りたお金でですね、自分の入院費用に充てられたということも知っているような場合、その場合についてはですね、あくまで例外的に、夫の方も支払い義務があると、そういうふうに、まあ、法律はなってると考えてください。
仮にその友人が借りたお金で例えば借金返済に充てたという場合には夫は支払い義務を負わないことになるんですよね。
そうです。
で、貸す側が知らない事情で、夫に請求できるか決まってしまうのっておかしくないですか。
そうですよね、
はい、いや実はこれねおかしくないんですよ。ただね、ここはこうシビアな法律って結構シビアなところがあってですね、あくまでその例外的に救済する場合なんですよね、さっき言った例で。というのがですね、その、この場合、まあ、夫に対してですね、その、連帯債務に負ってもらうとかですね、もしくはですね、その、いろんな方法があるわけですよね。だからそれを先に取りなさいと。で、そのような、もう、方法を取らない人っていうのは、まあ、保護されないと。それが法律の立場なんですよ。
じゃあ、なんとかだろうからっていう憶測で物を進めちゃうと大変なことになるんですね。
そういうことですね。
まあ、保険金入るだろうから、はい、ちゃんと私のとこにも返ってくるだろうから、いいよ貸すよって自分の想像の中でやっちゃうと、ダメだ。
まさにそこですよね。
でもね、こう、まあ、簡単な対応って言いますか、
はい、
ね、ちゃんと紙一枚作っとくっていうのはあると思いますけど、一般の方にはなかなか難しいでしょうね。
まあ、確かにそうなんですよね。まあ、だからこそですね、まあ、我々、まあ、法律の専門家たるですね、まあ、弁護士というのが存在していると。まあ、そういうふうにご理解ください。
まあ、時間的に余裕がないという場合は、どうしたらいいんでしょうか。
ここ結構重要なところなんですよ。そのね、お金の、まあ、支払いに関してはですね、はい、時間的余裕がない。特にその、まあ、お金支払いといっても、そのお金を貸す借り、 貸したり借りたりする、うん、同じですが、お金を借りる場合についてですね、それは時間的余裕がないというのはまだありえません。むしろですね、時間的余裕がない、今すぐ目の前でお金をくださいという場合っていうのは怪しいと思ってください。必ず時間的余裕があります。だからですね、まあお金をその貸してくださいって場合ですね、一晩置いてですね、考えて、まあ翌日弁護士のところに相談に行って、はい、その後決断するというぐらいの、まあ時間的余裕が あるのが普通です。
じゃあ相談を受けて、もし手持ちがあったとしても、うん、そうポンと言う前に、うん、あ、じゃあちょっと、考えさせてっていうのが、まあベスト、
ね。そうですね。
で、はい、弁護士さんに相談して、はい、で契約書何なりを作って、はい、ちゃんと判子をしてでちゃんとするというのがもう本当早めの。
そうですね、はい、まあ、ただそのなんていうか、なかなか弁護士さんとかに行きにくいという人でね、今まだちょっとまだ作ってないんですけどね、ホームページにですね、まあ、簡単な、まあ、これ法律上消費貸借契約っていうんですけども、はい、消費貸借契約のひな型ですね、日付と名前を変えれば OK みたいなね、そういうようなひな型をちょっと作ろうかなと思ってますので、
あ、はい、じゃあそういったことがあったら、対馬先生の、対馬総合法律事務所、はい、ね、つくみのつ普通の島でおなじみでございます、うん、そちらのホームページに、まあ、ゆくゆくアップされているものをダウンロードして、書き込んで、はい、で、やってみると、
まあ、ただですね、その、まあ、今回保険金を当てにするとかいう場合っていうのがですね、ちょっとこう特殊なんですよ、だけども方法がないわけではない、
はい、
確実にお金を支払ってもらうとかですね、そういうのは別途やっぱり相談が必要になります、
はい、はい、一時下がる時は今日のこの時間はつくみのつ普通の島対馬総合法律事務所の対馬誠二さんでした。ありがとうございました。
はい、こちらこそ
ありがとうございました。